Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ドリームインスパイア、タミ、
サヨ、
トモの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。今週も始まりました夢を叶える夢のもと、自分らしく輝く人を応援する名前アーティストのタミノトモミです。
3世代写真交流プロジェクトの吉川さよです。
はい、さよさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近ね、なんか私趣味ってないなと思って、自分で。
はい、
さよさん、なんか趣味ってある？
趣味はね、車いじりです。
なんか意外やね。
そうかな、シャコタンにして、まあ、バリバリマフラーを言わせて。
え、さ、そんな人だったんだ、さよさんって。
素晴らしい車に仕上がります。
すごいね、意外。ごめんね、ボケ専門家やと思ってたので。
違うよ、
そんなバリバリこうブブ走らせるイメージがなかったよね。
そうかな、でもかなり車は好きで、いろんな人に車好きっていうことを言ってるんだけれども、なかなか部品が集まらないというね。
車壊しそうやもんね。
え、壊すかな、壊すかも。
さよさんに触られた車絶対乗りたくない。
どう、そうね、そうかもね。
え、手先は器用なの？
手先はね、結構不器用で。
だよね、
うん、
だよねって言うと失礼やけど、
不器用なの。でね、最近うちの子供が折り紙にハマっていて、折り紙でね、恐竜を折ってとかお城を作ってっていうリクエストがあって。
結構無理難題やね。
無理難題、何台もいいとこで、鶴もどんな飛べるのかなぐらいの鶴が折れるのに、お城ってどうなんみたいな。それぐらい不器用なんですね。
いやいや、何回も言うけど、さよさんが触った車を人には乗せない方がいいと思うし、子供も乗せない方がいいと思う。
あ、そうします。
はい、
はい、
あのミニチュアのおもちゃの車ぐらいで。
なるほどね、
満足してる方がいいかな。
満足、じゃあお金が貯まったら自分の車いじります。
なんかオープニングトークでこんなに真剣に不安になったり心配するとは思わなかったんですけども。
そうですか。
今日はですね、はい、とってもさよさんとは違ってこう手先の器用な方に来ていただいております、
はい、
後ほどご紹介したいと思います。はい、どうぞお楽しみに。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、今週はペーパークイーディング作家、そして講師としてもご活躍中のこじゃるさんにお越しいただいております。こじゃるさん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、とっても緊張してるんですよね、実は、はい、でもね、こじゃるって聞いてる方、まず、はい、こじゃる？こじゃるってなんじゃと思ってる方がきっといっぱいいると思うんですけど、
すごく質問される
ですよね、
もう質問で、本当に18ぐらいの時にも OL をしてまして、うん、はい、その時にもう先輩方かったからこうあだ名をつけていただいて、はい、すごく背が低いので、うん、ちっちゃくてもうキャーキャーキャーキャー喋ってるので、うん、うるさい猿みたいやーっていうのでちっちゃい猿から小猿、小じゃる、万歳っていう感じになりました。もうずっとも昔からブログをしていたので、うん、名前はこじゃるを使わせてもらっていたので、そのまま、ね、アーティスト名として、はい、変更せずにこじゃるでいきました、
うん、ね、結構本名知らない人も多いんじゃない？
今多いと思います。
そうやね、うん、なんか結構インパクトのある名前ですよね、こじゃるっていうだけでね。
そうなんです。
うん、 なるほど。で、こじゃるさんがやっているペーパークイーニングっていうのもね、はい、初めて聞いたっていう方も多いんじゃないかなと思うんですよ。
多いですね。
私もこじゃるちゃんに会うまでペーパークイーニング知らなかったんですよ。
あ、そうなんですか。うん、もういつもこういうことしてるよってペーパークイーニングしてるよって言うと、それは一体何っていうとこから始まり、うん、説明をするっていうのが一連の流れで、うん、でペーパークイーニングっていうのが紙、細長い専用の紙がありまして、その紙をお豆腐を使ってくるくる巻きまして、指でいろんな形につまんで、それをお花にしてみたり動物にしてみたり立体にしてみたりっていう、ペーパークラフトの技法になってくるんですけども、うん、それを使って作品を作ってます、
うん、これがねすっごい繊細なんですよ、
うん、
初めて見た時に本当に可愛くって、
はい、ありがとうございます、
わーすごいって言ったんですけども、うん、なんて言うんですかね、シャーペンの先みたいな細い金具がついた、
はい、
ペン、本当ペンみたいなね、
そうですね、
器具を使って、うん、細長いな、幅何
3ミリ、
かなり細いですよね。3ミリの紙をこうピューッと引っ張ってくるくるくるってなるじゃないですか、
ね、巻いて、
でその巻いたものをちょっと指でチュチュッとすると花びらみたいな形になったりね、
そうなんです、
でそれをいくつかつなげることでお花になったり葉っぱになったり、
そうなん
です、すごいですね。
でここにね、スタジオの方にも作品をいくつか持ってきてくださってるんですけれども、はい、うん、すごい綺麗なカラフルなお花の他に、うん、雪だるまとクリスマスツリーもそのペーパークイーニングで作ったのを持ってきてくださってるんですね、
う
ん
う
ん、
結構クイーニングのされてる方っていうのは、うん、額に入れたりとか、うん、平面の方が多いんですけど、はい、私すごく立体が得意 ですごい可愛いイメージなものを作るのがすごく得意なので、うん、そこを活かしても立体にしてしまおうということで、うん、立体作品をメインで作らせてもらってます、
うん、そうなんですね、うん、
これもすごい可愛いですよね。
ありがとう。
でやっぱり写真とかで見るより実物でね見た方が本当にこの素敵さっていうのは、
そうなんですよ。ガラスに入ってもやっぱり半減してしまうので、うん、どうしてもこうケースには出して生の作品を見ていただくっていうのがすごく大事だなって思って、うん、いつも作品は持ち歩いて見たいっていう方には見せてあげてるような感じですね。
そうなんですね。
はい、
そうなんです。実はですね、私のやってる名前アートともねコラボして、母の日のギフトを作らせてもらったりとか、あとは私の方で販売してる名前アートの大きいフレームに入ったやつには、
うん、
こじゃるさんの作った
そうなんです、
クイーニングをちょっとあしらわせていただいてるんですけど、
すごくタミノさん の名前アートがもうぴったり私のイメージにも合うので、色合いとかも全然迷わずに作れるのがすごい不思議なぐらいぴったりなんです。
本当にね、なんか相性いい感じで、
ね、
このクイーニングのやつも本当にその微妙な色合いっていう作品もいっぱいあるし、
うん、そうですね、
その辺もやっぱりこじゃるちゃんのセンスっていうのがねキラッと光ってるなと思うんですよね、
う
ん、
ありがとうございます。
でもこれ結構するってなったら細かい作業なので、不器用さん、さゆさんみたいな、
はい、
難しいですよね。
難しいと思います。
正直細かい作業なんですよ、
はい、
でも小学生の子とかも夏休みになると必ず課題で、はい、体験に来てくれたりとかして、みんな一生懸命巻いてくれたりしてるので、そこそこは作れるの。
そこそこ、なるほど。
そこそこ作れる。
なるほど。
簡単なものもすごくあるので、うん、ちょこっとお花を作って、
はい、
メッセージカードとかに貼ると、
うんうん、
素敵なプレゼントになったりするので、
はい、
はい、
ぜひやってみたい。
もともとそういう、ね、手先が器用だったの？
小学生の時とかやっぱり編み物クラブだったりとか、ぬいぐるみクラブだったりとか、もう机の上でずっと何かを作ってる子だったんですけど、まあ、中学生ぐらいからピタッと作るのをやめたんですよね。
どうして？
なぜだろう、
うん、
ちょっとわかんないんですけど、うん、で30前ぐらいまでもう全然作ることをやめてたんですけど、妊娠してから急にこう時間もできたので作ってみようっていうので作り出して、 たのが、まあ、手作りの楽しさにちょっとまた目覚めた感じです。
もともと好きだったんですね。そうやって作ったりとか、ハンドメイドっていうのが。
そうなんですよね。
でクイリングに出会ったきっかけって何だったんですか？
長男が今小学3年生なんですけども、本当に生まれた時からアレルギー体質がものすごくひどかったりとか、もう風邪をひくと1ヶ月2ヶ月は寝込んでしまうような、すごく病弱で、赤ちゃんの時に寝込まれると全く出ない、出れなくなる、お家にから私も出れなくなって。
そうですよね。
でもずっとつきっきりで看病っていうのが3年ぐらい続いたんですよ。で、まあ、ちょっと元気になると近くのスーパーまでお散歩に、体力作りのためにこう歩いてもらって散歩をしていた時に、本屋さんでたまたまペーパークイリングの本がこっちを向いてたんですね。
こっちを向いてた。
でも見て、あ、絶対これってすごいパンと来て、
あ、何も考えるというよりももう感覚で、
感覚ではこれ作れるってすぐ思って、でその7年前ぐらいなので、誰も知らない状態だったので、お道具とかも全然なかった時期だったんですけど、1週間でお道具を集めてもうひたすら作る毎日が始まったんです。
実際やってみてどうでしたか？
もう夢中になって、それこそもう育児ノイローゼになりそうなぐらい、こう子どもの病院通いと看病でもう毎日が子ども子どもって、もう24時間見続けてた中に、そのストレスを解放できる場所ができたので、もうすごく楽しくって、もうずっとくるくる巻いてお花作ったり動物作ったりして、お友達に全部プレゼントしてたんですね。
素晴らしい。今ね、小ジャルさんがペーパークイリング作家って、
はい、
あの肩書きもねされてるじゃないですか、はいはい、最初はそうやって作って、まあ、趣味ですよね、はい、趣味で作っていて、はい、でどういう風に今の小ジャルさんになっていかれたんですか？
とそれこ そ, その子供がすごく病弱なので、小学校上がった時に私働きに行けないなって思ってたんですよ。もう絶対熱が出てお休みをして、でまたそのお仕事場に休みますっていうのを毎月毎月言うのはもう絶対言えないなっていうのはもうその時から感じてて、
ね、
そうなんですよ。でも手にお仕事をつけようっていうのはずっとあったの で,、でクイリングっていうのがまだ誰も知らないっていうのがあったので、そのじゃあこれを一生懸命勉強したら講師になれるんじゃないかっていうとこから、こう楽しむ趣味から練習に変わって、で、3年前ぐらいから講師っていう活動をさせてもらってたんです。でずっと講師をしていって、30人ぐらいの生徒さんとかも集まってきたんですけども、どんどん自分らしい作品が作れなくなってしまって、
教えるっていう立場になったから。
そうなんです。
そう、生徒さんもできるものを作っていかないといけないですよね。
生徒さんに合わせたものを作らないとっていうのが、もうそれに追われる毎日になってしまって、自分らしい作品を作る時間が全くなくなったっていうのが去年ぐらいからすごくこう悩み出してしまって、でなんか違うなっていうのを思い始めたのが去年。
そこからちょっとまあシフトチェンジというか。
そうですね、
作家として。
そうなんです。で、やっぱり自分らしい作品が作れるようになってきたっていうのもあるんですけども、まだまだこうちょっとエレガントなものとか大人っぽいものはよく出ているんですけども、可愛らしいものっていうのがまだまだないの で,、でそこの可愛いところを私がこうどんどん作って世に見せていきたいなっていうのが夢になってきたので、今はその作品作りに夢中になってます、
本当にね、あの小ジャルちゃんの作品ね、私もいろいろ見せてもらってるんですけども、あのキャラクターとかもね、小ジャルちゃんが作ったキャラクターとかがクイリングで作られてるシリーズとかあるんですよ。
すごい。
そうなんですか。女の子だったりとか、熊のボブさんだったりとか、
そうボブさんとか、全部ね名前つけちゃうので、でもう物語が頭の中にで、それを、
形に、
そう形にこう表すのがなんか得意みたいで、やっ
ぱりね、その人によって得て増えてありますよね。
そうなんです。
言われた通りこう正確に作るのが得意な人もいれば、
そうですよね、
もうゼロからそのアイデアを生み出すのが得意っていう人もいるし、多分こじゃるちゃんは後者の方で、本当にその世界観っていうか、独特のそのこじゃるちゃんカラーっていうのがね、本当に素敵だなって、誰にも真似が、ね、できない部分だと思うので、
本当ですね、
そんなこじゃるワールドをこれからどんどん広げていかれると思うんですが、
はいはい、
また、これからのね、はい、あの夢とかについては後半ゆっくりお聞きしたいと思います、
はい、
では今日、こじゃるちゃんに一曲持ってきていただきました。
美和さんの光へです。
この曲はどうして選んだんですか？
もともと歌詞とかっていうのが頭に入ってこないタイプなんですけど、すごく曲調とかで好き嫌いっていうのがはっきりしてて、
はい、
でこの曲も昔月9で流れてて、そのドラマとこうマッチングしてとてもドキドキしてキュンキュンしてそうテンションが上がるので、それもこの曲を聴きながら作品を作ると結構こう
で、なんかはかどるというか、
そうですね、
じゃあ作業にぴったり BGM にいつも聴かれている、
はい
はい、美和さんの光へですね、
はい、
どうぞお聴きください。
FM ギーグ、夢を叶える夢のもと。
美和さんで光へをお聞きいただきました。
うん、本当になんかノリノリで、うん、作業はかどりそう
でしょ、
ね、
でしょ、
う
ん、
ね、
そうなんです、
テンション上がりました、
はい、
うん、なんかスピードアップしそうですよね、
う
ん、
そうだ、うん、コロコロっとね、
うんうんうんうん、
今週は、ペーパークイーリング作家そして講師としてもご活躍中のこじゃるさんにお越しいただいております。ね、一冊の本から本当に人生が変わったと言ってもいいですよね。
本当に変わりましたね。
やっぱりそういったその偶然だけどなんか必然とも思えるような出会いってありますよ ね、
ね、本当にそう、民野さんに会うのもあったのもすごく私にとったら変わった
なんかね、1年ぐらい前ですよ ね、
そう
ね、
ちょうど1年前に初めてお会いして、
うんうん、まあ、でもねその時からなんかこうこじゃるちゃんはやっぱりなんかこうピカッと光ってるなってこう感じが、ね、
よく言ってくださるよね、
あったんですけど、うん、なんかそれが自分でもこうやっと自覚してというか、
いやいやまだまだ
本当にどんどんどんどんやっぱりチャレンジしてこう努力して進んでいってる姿っていうのがね、本当にすごい素敵だなって思います。
ありがとうございます。
で今度ね、大きなチャレンジもされるということで、
そうなんです、そうなんです、今度12月の6日7日8日の3日間で芦屋の JR 芦屋から、南に3分ぐらいのところにデザインスタジオヒロプロっていうところがありまして、そちらの方で、作品展をさせていただくことになりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます、
ね、そのために今作品をすごく頑張って作ってるんですよね。
そうなんですよ、対策をたくさん結構作ってまして、
すごく楽しみですよね。
ありがとうございます。
これって行こうと思ったらどうしたらいいですか？
もう当日も来ていただいたらいいんですけども、入場料を一応500円っていう形で、ありまして、で、体験が無料で全員に
クイーリングができちゃう。
そうなんです、楽しんでいただくっていう
本当ですか、
はい、もう皆さんにクイーリングを巻いて楽しんでいただけるっていうのをしようっていうことと、はいはい、あともう一つが生実演っていうのを今回やろうっていうことで、なかなか私が作ってる姿っていうのを見せてないんですよね。生徒さんにも生徒さんに教えているので作らないんですよね、目の前で。
あ、
でもやっぱりこう作っている姿をたまに見せるとすごく驚かれるというか、ちょっともう魔法がかかったように、っていう感じで皆さんいつも驚かれてるので、じゃあもうみんなの前で巻いて作品を作ろうっていうことになりまして、その作ってる姿を見ていただきながら作品を見ていただいて、で、今回そちらのヒロプロさんの方でその作品展の、後から専用の紙も全部作っていただいたので、そこで毎日買っていただけるように。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
紙の販売も、
紙の販売やキットの販売など、そういう手軽に、簡単に手に取ってペーパークイーリングができるっていう環境がとても作りたかったので、それを実現しようということで今準備をしている段階ですね。
すごいですね。それ出会った時に私が聞いた夢ですよね、はい、
そうなんですよ ね、
ね、
こういうことしたいって、
そういった、ね、その紙とか可愛いのをこう買いに行けるようなお店、
うん、
そう
なんです
ね、そういうスペースを作りたいって言って言ってたのが、
そうなんです、
もう1年ほどで実現しちゃうんだ
ね。え
すごいね、すごい、
びっくりですよね、自分でもびっくりなんですけど本当にね、夢って語ることが大事だなってすごく思って、
こじゃるちゃんを見てて思うのが、本当にねクイーリングを愛してるのね、こじゃるちゃんは。まあ、それがやっぱりその伝わる、すごく伝わるので、
嬉しい。恥ずかしかったんです、夢を語るって、惹かれたらどうしようとか、なんか無理なんじゃないって言われたらどうしようとか、いつも思ってて、でこう言わないけど心の中でこうふつふつとこんなことしたいな、あんなことしたいなって思ってたんですけど、
はい、
言おうと、もう声に出して言おうと思って、言い出したのがやっぱり民野さんに会ってからで、
あら、
そうなんですか、
そうなの、で言い出したら、 もうみんな手を挙げて協力したいとかお手伝いしたいって言ってくれる方がたくさん集まっていただいて、
はい、
で夢の一歩を実現することができつつあるって感じなんです。
素晴らしい、うん、やっぱりねこれまでなんか小猿ちゃんがコツコツ積み上げてきたものっていうのが本当に私は見ててなんかあの今沸点に達して本当にこれからなんかこういろんな形でねあの花開いて広がっていく様子がすごくイメージできるので
本当ですか、ですね、ありがとうございます、
ね、ですっごいそのパッと見明るいし楽しいし、うん、素敵な小猿ちゃんなんだけど、うん、実はすっごく慎重だったりとか、うん、っていうね意外な一面があったりと
かもう石橋叩いても渡らないっていうぐらい怖がりなんですよ、うん、でイメージが頭の中にすごく映像化してしまうで、うん、それがこういい方向に行くと作品になるんですよ、
うん、
作品がイメージできたらそのままできるんですけど、うん、悪い方のイメージをしてしまうと、はい、もうそれがガツンと来てしまって、うん、もう今現実そうあるっていう、うん、なってしまいそうっていう
イメージ力がすごく半端ないんだろうね
半端ないんだと思うんですよ、うん、でも怖くて前に出れないっていう性格なので、うん見えないらしいんですけど、
はい、でもだからこそ、うん、もう本当になんかこう周到にちゃんと準備をして積み重ねていくその努力の仕方がね私は本当見習いたいなというか、うん、もうだからこその今小猿ちゃんだなって本当に思いますよね。でいろんな人にあの小猿ちゃんの作品に触れてほしいし、うん、クイリングもね、
う
ん、もっともっとあの広がって、
う
ん、あの体験する人が増えてくれたらなって思いますね、うん、
ぜひ生で見てくださいって
見たいです、
はい、思います、
はい、体験もしたいです。
もうぜひ、はい、ちょっと巻いてみてください。
大丈夫かな。
大丈夫です。
大丈夫。
まあちょっとあの出来上がったさよさんの作品を楽しみに私はしておりますので、は
い、ブログに載せましょう。
楽しみです。
じゃあ小猿ちゃんに会いたいとか、はい、ちょっとクイリング作品見てみたいって思う方は、はい、あの検索するとしたらなんて検索したら出てきますか。
ひらがなで小猿で検索していただいたら、ブログが上がってきますので、はいはい、小猿のジャーは C に点点にちっちゃいヤーなので
ひらがなで小猿と検索していただいたら、はい、ブログなど、
はい、
あの出てくるということなんですので、はい、あのぜひねあの12月の作品展の方も、はい、お申し込みいただいて作品見てあのクリームも巻いていただけたらと思います、
はい
はいはい、今日は本当にねあの緊張しながらももういっぱいその熱い思いを本当に素敵に語ってくださいました、ペーパークイーリング作家と、講師として活躍中の小猿さんにお越しいただきました。小猿さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さよさん今日はどうでしたか。
すごく楽しくてお話しするだけでイメージが湧いてきそうなそんないいお話を伺いました、
うん、やっぱりなんかその自分の得意とするところに気がつくっていうのもすごくね大きな分岐点になるような気がするんですよね。
そうですね、う
ん、自分のなんか本来輝く、ね、場所に自分で立つというか見つけるって本当にある意味あの次のスタートラインというか、
うん、
で小猿さんはそこに立たれて今これからね、どんな風にこう花開いていかれるかすっごく楽しみです。
そうですね、
うん、ぜひ作品展行ってクイリング巻きましょうね。
はい巻きましょう、
はい。来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきます。自分らしく輝く人を応援する名前アーティスト民野智美と
3世代写真交流プロジェクト家出家の吉川紗友がお届けしました。
それでは今日もハッピーな一日をお過ごしください。
違うよそっから歩くこと踏み出してもいない今ここがスタートだと思える君だから行けるとこまで行って行けるとこまで行って行けるとこまで頑張ってみようよ結果が全てじゃないさだから全力疾走で行くんだ
行き止まりに当たって行き詰まったことや立ち止まった場所に未練はないから、恋や夢を知ってるならなおさらうやむやにすんなよ、飛び越えていこうよ。